今日はマルコの福音書の7章です。このところには人の心の内側のことが語られてあります。一節を見ますと、パリサイ人また律法学者たちがイエス様のところに来たわけですが、二節にこの弟子たちが洗っていない手でパンを食べているのを見たというのが出ています。このことに対して彼らは非難をしたわけですけれども、この手を洗うというのは実は三節のところに昔の人たちの言い伝えというのが出てきています。これは決して聖書の中に記されてあることでは全くなかったわけです。むしろ生活の中で自分たちが守るべきことを彼らは受け継いできていた。ですから五節のところを見ると、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず汚れた手でパンを食べるのですか。昔の人たちの言い伝えによって歩まずと言ってるわけですけれども、私たちは何によって歩むのかということであるわけです。人の言い伝えとか、この世の習わしとか、そういうもので私たちは生活するのではないということです。イエス様は6節を見ると、以前はあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。それが律法に生きる人たちの実際的な姿であったということであるわけです。この世のルールや、またこの世の習慣ということはよく守るわけですけれども、しかし心の中に愛があったのかっていうと、そうではなかったわけです。9節のところを見ると、あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。もう全く本末転倒の状況であったわけです。見かけは立派なことをしているけれども、神の戒めは何かっていうと、神を愛する、そして隣人、人を愛するという、それがもう実際のことであったわけです。十節に、あなたの父と母を敬え、これはもう神様が守るようにと言われたことであったわけですけれども、十一節のところに、人が父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物です。実はそういうことがあった。食べるもの、パンなんかを、その年老いた父や母、もうどうせそんなにたくさん食べれないだろう、そう言って、もうこのパンは神様の供え物になったんですと言って、惜しんで食べさせないというようなことが往々にしてあったようです。そしてそれをまた下げて自分たちが食べる。年老いた父や母を、言うなれば粗末にするようなことがあったようです。13節に、このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。もう本当に愛のないような行いがもういっぱいあった。15節に、外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。ですから問題は外側の、もう自分が立派に正しく生きているという、それはもう形だけのものでしかない。そして問題なのは、その人の中から出てくるものが汚すのだ。じゃあ何が内側から出てくるのか。21節に、内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな思い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、好色、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。だから問題は外側よりも内側が問題であり、 そしてまた神様が喜ばれるのは、その内側が清く神に従っているかどうかということであるわけです。まあ、イエス様はそこを離れて、ツロの方に行かれたわけですけれども、25節を見ると、一人の女の人がイエス様の足元に来てひれ伏す。なぜなら彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。汚れた霊、悪霊に取り憑かれて苦しんでいた。26節に、彼女はギリシャ人だった。ユダヤ人ではないわけです。ユダヤ人は神様の恵みに預かることはできるけれども、異邦人は預かることはできないんだと、当時のユダヤの人たちはそのように考えていたわけです。しかし、この女の人は足元にひれ伏してイエス様にお願いをしたわけです。しかしイエス様は27節に、まず子供たちを満腹にさせなければなりません。神様の恵みは子供たち、すなわちユダヤ人たちにまず豊かに与えられなければいけない。そして、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。子供たちのパン、それは恵みと祝福を取り上げて子犬、異邦人に投げてやるのは良くない。そういうふうに、もうせっかく求めて来ている女の人にそのように答えられたわけです。普通だったらその言葉を聞いてもう怒って去っていくと思います。しかしその女の人は28節に、主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。なんと彼女は自分がその食卓の下の子犬であって、もう何の価値もない、そういうものだということを彼女はもう認めて、イエス様の前にへり下って、そして、子供たちのパンくずはいただきます。彼女はパンとは言わないで、こぼれ落ちたパンくず、もうそれでもいただくと。ですから彼女はもう本当にこの砕かれた魂を持ってイエス様の前に出たということです。神様は悔いし砕けた魂を軽んじられない、旧約聖書にあるわけです。だからそれは異邦人だから、ユダヤ人だからといって区別するのではなかったということであるわけです。もう本当に真摯に、そしてまたもう自分のこと以上に娘を愛する、もうそれが親の思いであったと思います。だからもう自分はこの魂が救われるためだったら何でもするというその心がこの女性にあったということです。ですから29節に、そこまで言うなら家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出ていきました。イエス様ははっきりとそのことを宣言されたわけです。そして30節を見ると、その子は床の上に伏していたが悪霊はすでに出ていた。もう正気に戻って、本当にもうその母親の願いが応えられて、もう大きな神様の御業がなされたということであるわけです。そしてガリラヤ湖に、再び帰ってこられた時に、32節を見ると、人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願した。この人たちも言うなれば、耳が聞こえない、口も聞けない、もう何にもできないようなですね、本当に役に立たない、そういう人を彼らは連れてきた。その動機は何だったんだろうか。それはやはり憐れみを求める、何とかしてこの人を助けてあげたい、そういう思いをイエス様は見られたわけです。そして34節に、天を見上げ深く息をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。イエス様はその男の人を癒されたと ということであるわけです。本当にその動機は憐れみであり愛であった。イエス様はそのことを見られる。37節に、人々はこの方のなさったことはみんな素晴らしい、本当にイエス様を褒めたたえ感謝を捧げたということであるわけです。私たちのうちにある動機は何だろうか、自分の欲なのか、それとも本当に神を愛し人を愛する、そのことによって自分は今生きているのか生活しているのか、そのことを私たちはまたよく考えて生きるものとさせていただきたいと思います。